インスタライブをご覧の方でございます。これからですねメッセージを集めますので、またご覧ください。あの雲の間にあるのね5月号が届いておりますので、こちらをですねぜひ買って読んでいただきたいというふうに思います。結構ですね、これをねずっとこう読んでいて、で救いにつながったとかね、そういう方々結構いらっしゃるんですよね。ですからまたね証いろんなね証が載っておりますので、ぜひねそちらをねご覧になっていただきながら用いていただきたいと思いますし、共に恵みを受けていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね御声のね新聞も御声ニュースになってねおりますけどもね、ね先週からちょっとねアップをねばらけたんですね。いわゆる日曜日とかね皆さん礼拝に行ってるからで、なかなかアップする人がなんかねいなくてね、記事がアップがね日曜日気がついたらアップされてなかったみたいなことがあったりとかしたので、そうならないようにねちょっとこう記事をばらけてねこのアップしているような、ね、形に、ね、なっております。でまた日時計ってやつね、私実はね担当させていただいてるんですけどね、面白いですね。御声新聞にしてもね、それから雲虹にしてもね、いわゆる文章を通しての働き、まあ、いわゆる文章を通しての伝道をね兼ねた働きなんですよね。で何でもそうなんですけれども、例えば証しをするとかね、どなたかにね神様のことを証しするとかね、あるいはイエス様のことをねいわゆる伝えるとなった時に、面白いんですけどね、一回やると次が来るんですよね。作詞作曲もそうなんですよね。一個作ると次が来るんですよ ね。また作り始めると次が来るんですね。で普通なんて言うんでしょうね、作詞作曲とかにしてもそうなんですけど、大体自分がこう聞いてきた音楽っていうのがすごいバックボーンになってくるんですよね。だから自分のその引き出し以上のものは普通はできないっていうふうにこう考えられるんですけども、ちょっと面白くって、神様の手がある働きっていうのはですね、もう私はこれ以上のものはできない、これ以上はもうネタがないっていうふうに思ったとしても、こう祈って進んでいくとですね、次が与えられてきたりとか、次がねこう導かれたりっていうことが、ね、よくあるんですよね。文章もそうで、もうねこれはねこれ以上もう引き出しがない、ネタがないってなった時に祈ると、なんかねネタがね不思議なことに与えられたりとか、しかもねそれがね今までになくいいネタだったり、いい内容だったりとかね、結構そういうことがあるんですよね。ですから主の手のある働き に対して皆さんがね重荷を持っていらっしゃること、こういうのやってみたいなっていうことに関してはぜひね信仰の歩みを進めていっていただきたいというふうに思いますね。そしてその中でね神様が働きに携わっていくとはっきり実感するんですけども、やってるのは私じゃないんだな、やってるのは私を通して神様がやってるんだなっていうのがよくわかるっていうことをね覚えておいていただきたいというふうに思います。それで映像祭のね1位のやつで全員ご覧になりました、皆さん全員ご覧になられましたね。ね、まだご覧になってない方大丈夫ね、大丈夫ね、はい、じゃあ割愛します。見てもいいんですけど、で今週のね御声ニュースで体験談のね証をちょっと担当してるの岸間牧師に担当していただいてるんですけど、ヨマネとねインマネルの証会とのね11献金でね要するにお金与えられたってやつね。でこれ今週それが乗るのかなと思ったらね、そうじゃなくて前田イスラエルちゃんのね映像祭1位になったやつの証が乗ったんですよね。で これこっちが先乗ったかと思ってね、でちょっと内容見てみたら ね非常にねこう面白いというか非常に興味深い内容だったんですよね。で詳しくね見たい方は御声ニュースを買ってください、ね、ぜひね働きのためにね皆さんそれをね皆さんが買って読んでくださることも働きにつながりますし、皆さんが用いてくださることもね働きにつながりますの で読んでいただきたいと思うんですけど、要するにねどんな働きでもそうなんですけど、やっぱりこう締め切りがあってね、それで 作んないといけないっていう時にいろんなトラブルがね許されたりとか、ね、もうとてもとてもこう締め切りに間に合わないとか、私の力と能力では無理だっていうふうに必ずそういうふうな戦いがね許されることってあるんですよね。でいっちゃんもなんかほら和解のシーンがあったじゃないですか、ね、お父さんとそのずっと長らく連絡を取ってなかった息子さんがね病室に来られて和解のシーンがあったじゃないですか、ね、和解のシーンがなんかね何かの操作ミスでデータがね全部飛んだんですって。それでデータが全部飛んで、でどうやってもねデータを復元できないっていうか取り戻せない、自分の知ってるルート7波の方法だとどうしてもできないんですって。それでねまあおそらくねもう そういう普通だったら発狂しそうなね状況に、ね、なったんですけど、もうねもう切羽詰まってね神様に感謝して、これでね祈ったんですって。でそしたらですね感謝して祈ったらなんかねあるねふっとねあれこういう風な方法どうだろうっていうねふって思いが来たらしくって、それをやった時に全部復元できたんですって、ね。でそしてね、ただそれとともに締め切りまでねどうやっても間に合わないってね、あともうね数日で仕上げないといけないのにね、まだ全体の2割もできてないとか2割ぐらいしかできてないってね言うとなって、もう絶対無理だってねこう思った時に、もうねこうまあおそらく泣きながらねもう多分感謝したんですね、感謝して祈ったんですって。で感謝して言ったんですね。でそうしましたらねなんとその中で威厳がわーって出てきたんですって。威厳がわーっと出てきて、それで精霊にねそれで満たされていって、それでその状態でわーって祈ってるんです。威厳が出てきて精霊に満たされた状態で編集に取り組んだらもう数時間で6割できちゃったんですってね。それでわこれはもう神の力だっていうことをね実感したんですけど、あまりとね読まなくてよくなっちゃうんですよまあでも読んでください皆さんね、ぜひね、それでね、ところが何かの拍子にねふっとね元の自分に戻るんですって、ね、で元の自分に戻るとただの自分なんですよ、ただの人なんですよ、ね、ところが祈るとまた精霊に満たされて、またその神の力が与えられて、またね編集が進むんですって。ねね、何とも言えない語りかけがあるでしょ。なんかね、皆さん私たちは祈ってね主に呼び頼まないとただの人なんですよ、ただの罪人ね。最近うちのね副業先のね店長さんとね話すんですね。なんかねあんまりちょっとご本人の名誉のためにねあんまりこうちょっとマイナス的なことはね言えないんですけどね、ね奥さんからねね、あんたはクズだねって言われたことがあるってね言うんですって言ってるんですね。でねだからね俺はクズなんだとかなんか言うんですよね。でねだからね私も言いました、私もクズですよとか言ってね言ってね、ねでもね要するに私たちは神様に寄り頼みね、神様が私たちを通して働かなかったらただの人、ただの罪人なんですね、やっぱりね。ねでもね、私皆さんね世の方々と違うのは、私たちはね神様に頼り、神様に信頼し、神様が私たちに恵みを与えてくださって、神様が私たちを用いてくださるのでね、だから神様が働かれるならば私たちはただの人じゃないんですよね、神が用いられるただの人ですね。だから皆さん間違っても私たちはただの人であることは変わりないんですけど、ただし神が用いられるただの人だから神がそこで働かれるんですよね。だから素晴らしい奇跡と大いなる奇跡と大いなる御業がただの人である私たちを通して表されるんです、ね、だから皆さんね間違っても自分がすごいと思わないでください。なぜならば私たちはただの人だからです、ね、ただの人を神様が使ってるだけ、ね、しかし表される技は大いなる技なんですよ。驚くべき事柄がその中で表されてくるんです ね。だから皆さん期待しましょう。それとともにただの人なのでやっぱりねこう祈る必要がありますね。ね、神様に祈って耐えるってこと、そして神様が語られたことを信じてね信仰を働かせて進んでいくってことがやっぱり必要だなっていうふうにね思いますので、ぜひねそれを覚えていただきたいと思います。 さあ、それで、ちょっと忘れないうちに書いてありますけど、来週は、ここ中村じゃなくて中です、ね、中障害学習センターなので、来週はね、くれぐれもお間違いないようにしてください、ね、週報のなタイミングで、来週はね、中ですよっていうのは必ずアナウンスしますけれども、繰り返し繰り返し言っとかないとね、繰り返し繰り返し言っといて自分が間違ったりしますから、だから、繰り返し繰り返し情報に触れることを通してね、私たちのね、血となり肉となるというふうに思いますのでね、来週は中村じゃなくて中ですのでね、お間違いないようにね、しておいてください。来週だけですね。はい。それで、ローマ人への手紙の12章をお開きください。ローマ人への手紙の12章の2節です。こちらでお読みいたします。ローマ人への手紙12章の2節、お読みいたします。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかあるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。こう書いてありますね。で、かつて私はこの御言葉っていうのが、自分の努力によって自分を変えなさいっていうふうな御言葉なんだというふうに思ってたんですね。ね、私は福音派の、ね、教会で救われましたので、ね、そのいわゆる、ね、こう信仰の原則っていう事柄を、なんていうんですかね、当時はもちろん学んでたんですけど、私が多分理解をしていなかったのか、ね、もしくは、ね、何か分かりませんが、TLEA に、ね、この移ってきてから、やっぱり信仰を使うっていうことが大事なんだなっていうことが、なんとなくね、だんだんこう分からされてきた面があるんですよね。で、当時救われたばかりの頃は、これは例えば、ね、今までは愛を持って歩まなかったものだったんだけど、これからは愛を持って歩むように自分を変えていかないといけないなとか、ね、ね、これ今まではこういうふうに悪い言葉を使ってたんだけど、これからは悪い言葉をね、一切出さないように頑張っていかないといけないなとか、そういうふうなイメージでずっとこの御言葉を捉えていて、その結果、自分はできないなってね、なるわけです。で、そして自分はね、だからダメなクリスチャンなんだなっていうふうにね、こうなってくるわけです。ね、ところが、ある時にね、この事柄をね、秋元牧師が解き明かされましたね。これなんか、書くものって、まあ、いいや、なければって言うんですね。ある時にですね、これは、試作の一心を言って、ありがとうございます。試作の一心のことを言ってるんだっていうふうに言ったんですね。解き明かされたんです。試作の一心って何かっていうと、これは、要するに、信じないのか信じるのかってなった時に、信じない立場に立っていたものを信じる立場に変えることです、ね、神の考えと人の考えがあった時に、今までは人の考えに立っていたものを神の考えに立つっていうふうに変えることなんです ね。ですから、自分の行動を自分の努力によって変えるっていうことではなくて、自分の信じる立場を変えるっていうことです、ね。分かりやすい例えをすると、皆さんにね、何度もね、お話ししてますけど、救われたばっかりの時に ね、救われたがしばらく経ってから、自分が神様に愛されているっていう感覚がね、全くしなくなった時期があったんですよね。神様に私は愛されてないんじゃないのか、神様、そもそも神様は私の近くにいるんだろうかってね、感じる言うわけです ね。で、神様は遠く私に離れておられて、私の祈りはね、聞いてくれてないんじゃないだろうか、私のことはね、ほっといてんじゃないだろうかっていうふうに思う時期があったわけです、ね。で、体験が当然私にはないわけですから、体験もないしな、やっぱそうなのかなっていうふうに思うわけです、ね。ところが、ある時に聖書にね、読んだら、神様は私のことを愛しておられると書いてあるわけです。聖書にははっきりと、ね、で、聖霊が内住してらっしゃるっていうことは、私は神様から遠く離れてる気がするんだけど、聖書によれば神様は私のうちにいらっしゃる、 私と共にいらっしゃるって話、つまりすぐ近くにいらっしゃるってことになるわけでしょ、ね、でつまり私の体験と聖書の言ってることが違うわけですよ、ね、で今までは私は自分が体験したっていうか自分が感じている感覚に頼ってきたんですが、でも聖書が言ってることの方が正しいわけだから、だから聖書の言ってること特に立とうっていうふうにね、書いたわけです。ですなわち愛されてる感じはしなかったんですけど、私が愛されてるんだっていう立場だったわけです、ね、神様は遠く離れてるような気もするんだけど、神様は私と一緒にいらっしゃる、共におられるっていうところに立つことにしたわけです、ね、これがいわゆる施策の一心です、ね、自分の感じるところに立つんじゃなくて聖書に立ちますよっていうことです、ね、で面白いことにそこから神に愛されているっていう体験が始まり、神が共におられて、あ、私を特別に守っておられるんだっていうね、体験が始まり、そこからその体験がね、多く表されていくようになったわけです。ね、ですから皆さん、まず今日一つ目覚えていただきたいことは、立場をね、神の言葉の立場、神を信頼し、信じる立場に私たちは立っていくっていうことは、実は神のいろんなことを体験していく入り口であるということをね、まず覚えていただきたいというふうに思います。はい、2つ目、これは神様の使命を行っていくっていうことにおいて非常に重要な土台であるっていうことをね、覚えていただきたいと思います。癒しの祈りをねしていくときにね、誰しも感じることだと思うんですけどね、例えばみゆきさんを通して癒しがね顕著に表されていくっていうのはね、まあこれは納得できると、ね、本人も癒しの賜物って言ってるし、なんかね大丈夫大丈夫とかね、ね、なんか寄ってこられるとね、なんか大丈夫な気がするしとかね、ね、なんとなくそういうふうな、ね、カリスマ性じゃないですけどね、なんとなくねそういうふうなね、ね、あ、なんか大丈夫な気がする、あの人がそうやって言うと大丈夫な気がするしね、たらね、そういうふうにね人って見るんですよ、ね、私が祈ってね癒されるだろうかって ね誰しもそういうふうなことを思ったことってね1回2回あるんじゃないかと思う、最低でも、ね、例えば今週私は信仰的に調子悪かった、こんな私がね癒しのために祈ったら祈った人がね霊的に受けるんじゃないだろうかとかね、なんかそんなふうに思ったりとかしてね、で結果癒しのためにね祈れなかったとか、ね、踏み出せなかったっていうことはね、誰しもね同じようなことってあると思うんです、ね、今週は調子悪いから予言してもね捉えられないかもしれない、ね、私が予言してもね僕ね牧師がねまたまた忘れない予言してると思われても嫌だとかね、そういうふうには思いませんので、そういうふうには思いませんっていうか100歩言ってそうだったとしても予言してください、ね、いいですか、なぜならば予言と海外選挙は言ったもん勝ちだからですで、ね、うまいこと言いますよ ね私が考えたじゃないんですよ、どなたか初期の方がねそうやって言ってたんですよ ね予言と海外選挙言ったもん勝ちです。だから皆さん予言してください、はい、で癒しのこともそうだと思いますね、誰しもそういうふうに思うことってありますでしょ。ただしいいですか、もちろん癒しの祈りを皆さんがする際にもしなんか悔い改めてない罪があったりとかしたらちゃんと悔い改めをねされたらいいと思うんですけども、しかし重要なことは癒しを行うっていうね行われることは神様の御心なんですよ ね。だから癒しがなされるようにどなたかのために祈るっていうことは御心なんですよ、ね、でそして神様はそれでね皆さん癒しの働きのある教会に私たちを呼んでらっしゃるわけじゃないですか、ね、そしたらじゃあ誰を神様は用いるんですか、ね、癒しの働きのある教会に神様が呼んでる人を用いるわけじゃないか、ね、用いるつもりで呼ばれてるわけじゃないですか、ね、ということは皆さんね例外なく用いられるように呼ばれてるっていうことです、ね、ということはいいですか、もちろん、ね、先ほど言ったように罪があるならば悔い改めて、ね、そして、ね、私ではなく神が働かれるように私たちは あの期待して、ね、それであの自分に栄光を着せないようにということを求めつつ働きにかかる必要がありますが、しかし、自分が祈ったことを時に神が癒しの技をなされるということを期待してやっぱり祈るべきです ね。ですから私がはあの今日ね、ですから皆さんあの特に癒しの事柄に思いを持っていらっしゃる方は特にですけれども、あの私を通して癒しがなされないかもしれない、ね、私を通して癒し、ね、私が癒しの祈りをしたら、ね、なんか働きをね邪魔しちゃうかもしれないっていうふうにな、そういうマインドになりがちな方々はそこからね、あの心の一新によって施策を一新する必要があるということを覚えてください。あの皆さんを通して神が働かれるということです。私はただの人だ、罪人だけど私を通して神が働かれるっていうところに立って働きに進めていくということですね。で、先週ですね、東京カリスマ政会で秋元牧師がね、ちょっと非常にあのね力強くねメッセージをしておられたんですね。最近体調面でねあんまり声を張り上げるっていうねことあんまりなかったんですけど、白馬のキャンプ以降ね、ちょっともう一回ねそういうふうにやり始めておられて、まだそれができる力がちょっと与えられてきているっていうのは、ね、非常に驚くべきことだと思うんですね。でその中でね非常に重要なことをねおっしゃってみました。何かというと、1週間に癒しの祈りね5人やるっていうね宿題が出てましたね。でこれをやってる人って言ってねこう手を挙げるわけです、ね、でそして、これについて今までは練習の段階だったけれど、これからは実践の段階です、ね、で神様は皆さんを通して働かれるって、ね、言われたんです、ね、だから固く立ってそれを実践しようっていうふうに思う人は応答してくださいって、ね、招きをされたんです、ね、別にそれ応答しようと思ってない人は応答しなくていいですけどってね、無理してやる必要ありませんけどって、でもそれをね固く立ってそれを実践しようっていうふうに思った方は、ね、応答してください、手を挙げてくださいってね招きをされたんです ね。つまりいいですか皆さん、週末のリバイバルの最後の直線コースに入ったっていうね今言われている段階で、で言ってみればどのぐらい先か分かりませんがゴールのテープが見えている状況ね、その直線の中に入った中で、実際にこれからは本当に癒しが起きてくるよ、すごい癒しが荒らされてくるよっていうことを信じて受け取って実践する段階にも入ってきてるっていうことですね。でそれを私は固く立ってその飯をやるっていう、ね、いう人たちはぜひねそこに固く立って進んでくださいっていうね招きだったんですよ、ね、これはやっぱり非常に重要な意味合いだというふうに思いますね。ですから皆さん癒しの働きにおいても、心の一心、施策の一心を持って、ね、主が私たちを用いられる、主が皆さんを用いられるっていうところに立って、そしてその飯をね、実践していくっていうことをね、受け取って進んでいただきたいと思います。で、受け取るっていうのは何かっていう簡単なことです。信じるっていうことです。ね、信じるっていうことと、実践するっていう、踏み出していくっていうことね、ぜひねそれを覚えつつ歩いていただきたいと思います。お祈りします。天の父様、お一人一人のうちに主の祝福を注ぎ荒らしていってくださり、癒しを与え解放を与えてくださるようにお願いいたします。集まる方々とともにインターネットで沿っていらっしゃる方々に触れてくださり、癒しと解放を与えてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって病に働く霊を縛る、イエスキリストによって不信仰に働く霊を縛る、イエスキリストの皆によって人間的策に働く霊を縛る、イエスキリストによって思い技の霊を縛る。天の父様、お一人一人のうちに主が触れてくださり、主が恵みと御働きをなしてくださるように、どうか助け導きを望んでくださるようにお願いいたします。かつてこう神様に語られた事柄があるんですが、ちょっとうやむやになっている方のところに、主が、こう語っておられますと、その事柄をですね再度、祈って確認し、で神様が示されたところに固く立つようにということを主が語っておられます。で固く立って進む中で、いくつかの忍耐 と、戦いは許されますが、 主が勝利を表していかれると主は言われます。天皇とそのお人々のうちに触れてくださり、癒しと解放とまた恵みをどうぞあなたご支援がなしくださるようにお願いいたします。特別な助けと恵みを豊かになさっていることもできるようにどうぞお導きください。主の道っていうことを求めていらっしゃる方で、その事柄の中で、ちょっとまだ曖昧な状況があります。でその方はですね、さらにこう祈りを強めていくように主が語っておられます。この祈りをこう強めてこう確認を固めていくときに、その道っていうのははっきりしてきます。天の父様、特別なご栄光と助けと見働きをあなたご自身がどうぞあらしてくださるようにお願いいたします。お一人一人のうちに主が触れてくださり、お一人一人のうちに豊かな技と恵みがなされていくことができるように、助け、導き望んでくださるように、お願いいたします。最善の道と中くらいの祝福の道と、なんかこうあまり祝福がない道とっていうのがあって、なんかこう中くらいの道でもいいかなっていうふうに思っていらっしゃる方がいらっしゃるんですが、神様が、このそのところから施策を一新するようにっていうことを主が語っておられます。で、あなたは神があなたに与えようとしている祝福っていうことからも全部受けることができるように、恵みによって全部受けられるようにっていうことを単純に期待して祈りなさいと主が語っておられます。あなたはそれをあなたの力では受けることができませんが、恵みによるならばそれをなすことができると主が語っておられます。それを単純に信頼し、恵みによって受けられるようにということを祈りなさい。天皇とその特別なご栄光と見働きをなしくださるようにお願いいたします。癒しを与え、解放を与えていってください。イエスキリストの名とお人々の霊に魂に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天皇と様、今あなたがこの触れていらっしゃる事柄をありがとうございます。コレステロールの数値の高い方のところに触れました。癒しを受け取ってください。天皇と様、特別なご栄光と助けと見働きましてください。難聴が何か起きる方のところに触れました。癒しを受け取ってください。天皇と様、お人としのうちに触れてくださり、導き望んでくださるようにお願いいたします。ちょっとなんか時々こう理由もなくこう不安な症状に苛まれる、不安になるっていう症状に苛まれている方の、そういう症状のうちに主が触れられました。同時にその方は、ちょっと聖書を定期的に読んでいく対応をなしていきなさい。その中でこの神にある、この神があなたに与えようとしているものと、神ではないものがあなたに影響を及ぼしてくるものと、はっきりこう見上げがつくようになってきます。であなたは神にある良いものを受けて進んでいきなさいと主が語っておられます。イエスキリストにとお人としのうちに主の癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤさんも来ておりたいと思います。ください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。